ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。プー先生、スタジオでは改めまして、はい、今年もよろしくお願いしますと、は
い、お願いいたします。
いう感じですね。1月は賑やかな放送が、はい、
ね、
はい、もうとっても素敵なパーティーで、
はいはい、
ね、毎年されていたんですよね。
コロナでしばらくなかったんですよ。久しぶりに去年やりました。
なんかどなたか飲食店の店長さんがこの前お話ししてて、はい、やっと卒業ですっておっしゃって、何がですか、コロナっておっしゃってたのをなんか今思い出しますね。
そうですね、本当にやっとっていう感じですね。
ちょっとずつリアルに人との関わりもね、はい、増えてきましたけれども、はい、にぎやかでしたね。
はい、本当に皆さん来ていただいてありがたかったです。
で、さすがだなと思ったのは、はい、いきなりなのに皆さんアドリブでちゃんとお話ができるというのが、
そうですね、こうなんかいきなりパーティー会場でラジオの本番をやるっていうのは
ね
え、まあ、普通はちょっと考えにくいのかなと思うんですが、
そうなんですよ。
後から聞かれました、あれってあの台本あったんですかっていう、いやないないない
すごい、皆さんも
びっくりみたいな感じ
で、びっくりですよね、はい、で、なんか、そんな僕がとか言いながら登壇してくださって、登壇してない方々も自分じゃなくてよかったとかおっしゃってたのに、はい、出たい人をしたらはいって手を挙げてる方いらっしゃいましたよねそうなのっていう感じで、
ね、はい、
またぜひスタジオにもね、はい、お迎えできたらと思います。
そうですね、はい、はい、
さあ今年はプー先生、さらにどんな年にしたいとかございますか。はい、
そうですね、うん、まあ去年よりも、まあ、自分がなんていうんですかね、私割とこうなんかパシパシやってそうに見えるじゃないですか、なんですけど、うん、結構ルーズなところあるんですよ。
でもそのレベルは違うんじゃないですか。
いやいや、ちょっと怠惰なところがありましてですね。
本当ですか。
はい、なのでそこをちょっと直してというか、はい、結構やったら YouTube とか見ちゃうんですけど
意外、
はい、で YouTube で、まあ、はい、いろんな情報を得てしまうっていう、はい、
ちょっと見たら止まらなくなるタイプ、ま、
止まらない、
そんな時間はないか、
止まらないまではいかないけど、でもさささっと、まあ、そのニュース特集もあるじゃないですか、
うんうん、
だからその海外のニュースとか日本のニュースとかもその YouTube でシャシャシャシャってこう 見て、あと芸能ニュースとかもやっぱりちょちょちょっと見て、はい、ちょっと私の大好きな JYP さんのJYP さんの
ちょっと今女子の顔になってる、はい、もう先生、
はい、とかもう BTS とか大好きなんで、はい、なので、そういう K-POP を見たりとかですね、うん、やっちゃうんですよ。だからちょっとでもね、論文書かなきゃとかもあれがあるっていう、うん、もうなんか締め切りがあるとかっていう時に限ってなんかそれ見ちゃうっていうねちょっとその自分の癖をですね、
いやでもこういう一面があるから、はいはい、検診に来るママたちは親近感を持って話しやすいんですよ、はい、
でしょうかしら。
堅苦しい先生だったらなんかもう怖いじゃないですか。
はいはい。
喋ったらすごい話しやすい気さくってなるから、はい、皆さんが信頼されてるのもあるんじゃないですか。
ですかね。うん、結構、はい、K-POP も詳しいですし。
で、私、あとね、はい、1年近く先生とこうやってお話ししてますでしょ、はいはい。すごく日本人じゃないなと思うことがあります。
なんです
か？いい意味でですよ。
なんですか？
なんかワイルドだし、はい、クールに見えて実は感受性豊かというか、
はい、
オーバーリアクションだったりとかもするし、
はあ、はい、
私のこう勝手なイメージのここアメリカンジョークみたいな、そんな感じのなんかなんかね、なんて言うんだろう、はい、日本人離れしているというか。
そうですか、ま
あ、そりゃそうですよね。
いやいやいや、
1年の半分近く外国人の方々と関わっていらっしゃるので、はい、まあ、感覚が
そうですけど、うん、でも自分では純ジャパだと思っています。
いやいやいやいや ちょっとやっぱり違いますよ。
違いますかね、
はい、海外の人と喋ってるような感覚になることもあります、
は
い、
あそうですか、ああそれは
フレンドリーで
いいことなんですかね。
もちろんです、もちろんです、
はい、いいことなら良かったです、はい、あ
のきっちりされてるところとアバウトなところのバランスがすごい取れてる、
は
い
は
い、
あバランスがあるかどうか分かんないですけど、
はい、今ちょっと外人チックだな、はい、この言葉いいのか分からない、今ちょっと日本だなとか、はい、なんかちょっと思ったりすることがあります。
そうですか、
そんなプー先生のいろんな一面を今年も楽しみにしていきたいと思っております、は
い、ありがとうございます、
はい、そしてプー先生、はい、今回は2月ということで、
はいはい、
あのまあ、寒い中ではありますが心があったかくなるようなお話、うん、
はい、
奇跡の命ということをテーマにいろいろとお聞きしていきたいと思っております。
そうですね、はい、
でまあ、先生はもう本当に作り話それ本当っていうような日々ドラマのようなお話、
はい、
まあ、それがいいこともあれば悲しいこともいろいろあると思うのですが、はいはい、直面されていらっしゃる。
そうですね、はい、毎日がドラマでございます ね、
はい、ちょっと今回もそのようなエピソードをいくつかお聞きできたらと思ってます。
はい、わ、はい、かりました。まあ、あの奇跡の命って、本当にあの奇跡の命が実はあの最近ちょっと生まれた話をちょっとしようかなと思いますけども、はい、はい、実はですね、あるあのご夫婦が来院されまして、胎児ドックっていうね、あの赤ちゃんを見るっていう、うん、
はい、
でそれで、まあ、少し脳の中のお部屋があるんですけど、そこは少し広いなと思ったんです、うん、ただ結局後から考えるとそれはもう一時的なもので大したことではなかったんです、病気ではなかったということが後から分かったんですけれども、はい、その時には脳の中のお部屋がちょっと広いと。
その時赤ちゃんは月齢はどれぐらいだったんですか。
ね、18週ぐらいですね。18
週ということは4ヶ月、はい、
5ヶ月ですね、5ヶ月に入って真ん中ぐらいですね、うんうん、はい、でまあ赤ちゃんの体重が200グラムぐらいですかね、うん、でその時にその脳室っていうところがちょっと大きいかなということでお話をしまして、でまあお母さんお父さんいろいろと考えられて、で実はやっぱりこうあの年齢が少しね、お母さんもお父さんも年齢がちょっといかれていて、はい、まあ、あの再婚のご夫婦だったんですね、うんうん、でそれであのやっぱりその後々ね、なんかあったら大変だし、もし病気があるんだったらやっぱりきちっと知っておきたいということで、まあ、検査をされたんですよ、はい、でそれでなんとその遺伝子の検査をしたんですけども、はい、その遺伝子の病気が分かったんですね。
ほう、
はい、
遺伝子の病気ってでもなんかたくさんあるって以前おっしゃってましたよね、
はい、めっちゃたくさんあります。遺伝子自体がもう2万以上ありますので、でそのうちのある遺伝子がですね、うん、で実はその遺伝子っていうのは遺伝子の変異っていうの、要するに遺伝子にちょっとまあちっちゃい傷があったりとか、はい、ちょっとあの途中が入れ替わってたりとかするものなんですけど、うん、そのまあちょっとその傷と呼びますね、その遺伝子にちょっと傷があるところを、まあ、1個だけ持ってても別に病気にならないんですよ、
うん、
で2つ合わさると病気になる。
それは同じ遺伝子の傷が2つある場合、はいはいはい、ということですか。
そうです、そうです、
はいはい、
でそのご夫婦はですね、はい、たまたまですよ、
はい、
その、1個の傷と別の傷をそれぞれ あのお母さんお父さんが持ってられた。
その何万個という遺伝子の病気傷を、はい、同じ傷をお互いが持っていた。
そう、同じ何万個でそのうちの1個だけのですね、
1個だけ
1個でその1個の傷が2つ合わさるとですね、はい、どうなるかっていうと、実はその頭の中で大出血したりとかですね、もう赤ちゃんがこう生まれるところまで行かなかったり、あるいは生まれてきても、まあ、もうその脳の中の大出血のせいでですね、まあ、もうそのかなりの障害になるということが言われている、そういう遺伝子なんですね。
ということはかつてそういう方もいらっしゃったということですね。
いないの、いないの。その、
はい、
そのお母さんとお父さんは、うん、まあ、再婚されて今回初めて妊娠をされたんですね、
はい、
でそのすごい特殊な遺伝子の傷を持ってるお母さんが、うん、同じ遺伝子の傷を持ってるお父さんと結婚する確率って、
まあ
言ったらその星の数から1個取るぐらいの感じなんですよ、
ものすごい確率でパートナーになったということ。
そうそうそうそう、
ある意味そのご夫婦もご縁があるのかなと思わざるを得ない、
はい、でそれで、はい、その2つがたまたま赤ちゃんに揃っちゃってるっていうことが分かった、でそうしますと、
はい、
この赤ちゃんまだ今から20週間以上妊娠続けるわけじゃないですか。
そうですね、5ヶ月だからね、はい、今ね、
なので、
はい、その時
これ、はい、その間にこの脳の中で大出血がボーンと起こる可能性はあるわけですよ、
はい、
でやっぱりそのお母さんお父さんにしてみたらそれって人生の中でも大きなリスクになるじゃないですか、 でやっぱりいろいろ考えられまして、で私もいろんな先生に相談したんです。これはもう本当に珍しくって、私も初めての経験だった。
その遺伝子と遺伝子が一緒のご夫婦がいたのよ、はいはい、ということですね、
は
い、
でその文献とかを調べたら、実際にね、乗ってるのはもう頭も大出血してボーンってなってるような、はい、その報告だったりとか、そういうのがこうまあこういくつかこう見つけられてですね、でその東京の先生とかいろんな先生にこう相談したんですけど、みんないやリスク大きいですよと、まあやめた方がいいんじゃないかなと。
その赤ちゃんもですし、なんか私お母さんも心配だ、
はいはい、そのお母さんもその因子を1個だけ持ってるっていうのは、それほどそのバーンってなるような病気にはならないんですね、ならないんですけど、やっぱりちょびっとこうこの血液系の問題が起こったりする可能性があるわけです、
はい、ゼロではないわけですよね。
ゼロではない、
うん、持っているということで、
でそのお母さんとお父さんすごい考えてですね、はい、そして、最後に妊娠を続ける決心をしたんですけど、
お聞きしてもいいですけど、はい、大体でいいですよ。ご年齢はどれぐらいだったんですか。
ご年齢はですね、はい、ママが40歳ぐらい、パパがですね50ちょっとです、
まあ、もし、はいはい、選択してそのちょっと重度の障害をお持ちのお子さんが生まれてくるかもしれない、はいはい、それでも産みたいと、はい、決断されたわけですよね、はい、その決断の裏側には何かきっと後押しとか支えがあったのかもしれませんよね、ブー先生。
実はそこが本当にもう本当に素晴らしいお話があ
るんです、ね、ちょっと来週こちら詳しくいろいろとお聞きできたらと思うのですが、
お願いいたします。
よろしいですか、はい、今月は4週にわたる奇跡の命でいろいろとお話をお送りしていきたいと思います。来週もよろしくお願いいたします、はい、
お願いいたします。ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声、
ラジオ大阪がお送りしています。この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。